新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月7日水曜日です。今日のニュースいきましょう。 Google クラウドが EOS ネットワークのブロックプロデューサーへ。国内暗号資産取引所ビットマックスが暗号資産貸し出しサービス提供へ。NTT コミュニケーションズがブロックチェーン型セキュリティ情報流通フレームワークの実証実験へ。ビットフライヤーが2020年8月時点の預かり資産が1618億円を突破したことを発表。オーブ DLT が太宰府市商工会が発行するプレミアム付き商品券の電子化対応に活用。
一つ目のニュースいきます。Google クラウドがパブリックブロックチェーン EOS ネットワークのガバナンスを担う EOS コミュニティに参加し、 EOS ネットワークのブロックプロデューサーになる予定であると10月6日にブロックワンが発表したというニュースです。EOS ネットワークはブロックワンが開発している EOSIO ブロックチェーンプロトコル上で構築されております。 Google クラウドのディベロッパーアドボケイトであるアレン・デイ氏は次のようにコメントをしております。私たちは EOS のブロックプロデューサーになるためのプロセスを開始しています。組織が分散型台帳技術をインフラストラクチャに取り入れ始めるにあたり、パブリックブロックチェーン上の情報が安全に保存され、確実に利用可能であり、意味のある方法でアクセスできるようにすることを約束します。続いて、ブロックワンの CTO であるダン・ラリマー氏のコメントです。Google クラウドは今後もブロックワンに高度にプロビジョニングされた低レイテンシーのインフラストラクチャを提供していきます。安全なオラクル、チェーン間トランザクションレポート、キー管理、高インテグリティのフルノード検証を通じて、Google クラウドの機密コンピューティングインフラストラクチャーは、ブロックチェーン技術のセキュリティ、スケーラビリティ、分散化を強化します。世界的なパブリックチェーンの動向の大部分を占める EOS は、分散型エコシステムを簡単に活用したいと考えている人にとって強力なソリューションです。Google クラウドのチームは、EOS コミュニティの繁栄とそれを基盤とした高性能な EOSIO テクノロジーがブロックチェーン業界への最高の参入ポイントになることを理解しています。Google クラウドを EOS コミュニティに迎え入れ、EOS ネットワークへの貢献を期待しています。また、ゴールドマンサックスの元 CTO 兼 CFO がブロックワンのアドバイザリーボードの議長に就任したことを10月6日にメディアブロックが報道しております。補足をします。EOS のホワイトペーパーによると、EOS はコンセンサスアルゴリズム BFT DPOS を採用しています。このコンセンサスアルゴリズムは EOSIO ソフトウェアを採用しているブロックチェーン上でトークンを保持している人が継続的な承認投票システムを通じてブロック生成者を選ぶことができます。EOSIO ソフトウェアでは 0.5 秒ごとにブロックを生成することが可能となっております。ブロックプロデューサーとは EOS ネットワークにおいてブロックの生成や承認を EOS トークンホルダーによって選ばれるノード群です。最大21のブロックプロデューサーが選ばれることとなっております。ブロックプロデューサーがブロック生成を逃した場合や過去24時間以内にブロックを生成していない場合はトークンホルダーからブロック生成の依頼をされないような仕組みとなっております。またブロックのトランザクションの承認に関しては生成されたブロックのブロードキャストから平均 0.25 秒後に 99.9% の確実性でブロックプロデューサーに確認されたこととみなされます。
続いてのニュースいきます。LINE の暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開する LVC 株式会社が同社運営の暗号資産取引所ビットマックスにて10月7日より暗号資産貸し出しサービスの提供を開始することを10月6日に発表しました。今回ビットマックスが提供する暗号資産貸し出しサービスはユーザーが保有する暗号資産をビットマックスに貸し出すことで貸し出した数量と期間に応じた賃借料をビットマックスから受け取ることができるサービスです。なお、この賃借料は貸し出し開始日の翌日から日時で毎日発生するということです。また、このサービスの最大の特徴として、ユーザーは貸し出している暗号資産を最短当日、最長でも7日以内に返還を受けることができます。そのため、暗号資産の価格が変動した際に、ユーザーは貸し出しを終了して早期に売却することが可能なため、価格変動リスクの低減が期待できるということです。また、暗号資産の追加貸し出しや一部返還も申請できるということです。このサービスの対象暗号資産はビットコイン、イーサリアム、 リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュの計5種類となっています。なお暗号資産貸し出しの申請期間は当日の9時から翌日の8時59分59秒までで、貸し出し開始時間は翌日12時からとなっています。各取扱い暗号資産の最低貸し出し数量及び貸し出し単位はビットコインで 0.01BTC、 イーサリアムで1イーサ、リップルで 1000XRP、 ライトコインで 1LTC、 ビットコインキャッシュで 1BCH となっています。そして最大貸し出し数量はビットコインは 0.5BTC、 イーサリアムは20イーサ、リップルは 25000XRP、 ライトコインは 50LTC、 ビットコインキャッシュは 20BCH となっています。またビットマックスでは暗号資産貸し出しサービスの開始を記念して10月7日から30日の期間でキャンペーンを実施するということです。このキャンペーンの第一弾の内容は、対象期間中の賃借料率が 10%、 年率で 10% になるということです。ビットマックスの暗号資産貸し出しサービスの詳細については記事にリンクを貼っておきますので、詳細気になる方はぜひご覧いただければと思います。補足をします。ユーザーが暗号資産を取引所へ貸し出すことで利益を得るサービスをレンディングとも言います。日本ではビットマックスの他にも GMO コイン、コインチェック、ビットバンクが暗号資産のレンディングサービスを提供しています。この3社の提供するレンディングサービスとビットマックスのレンディングサービスの大きな違いは貸し出し期間です。ビットマックスでは貸し出している暗号資産を最短当日から最長7日で返還を受けることができますが、この3社が提供するレンディングサービスは一定期間で貸し出す必要があり、貸し出した暗号資産は原則としてすぐに返還を受けられません。また引き出すことができる取引所でも途中解約手数料が発生します。そのため価格が変動した時に売却したくてもできない場合があるということです。また最低貸し出し数量を BTC で比較すると、コインチェックは10万円相当、 GMO コインは 0.1BTC、 ビットバンクでは 1BTC となっているため、ビットマックスの最低貸し出し数量 0.01BTC は初心者にもサービスの利用がしやすい設定となっていると思います。続いてのニュースいきます。NTT コミュニケーションズ株式会社がブロックチェーン型セキュリティ情報流通フレームワークの実証実験を開始することを10月6日に発表しました。この実証実験は11月30日より開始予定で、今回の発表に合わせ NTT コミュニケーションズはこの実験の参加者も募集をしています。NTT コミュニケーションズが開発したこのブロックチェーン型セキュリティ情報流通フレームワークは、サイバー攻撃者の IP アドレスや悪質サイトの URL など、セキュリティ対策に有益な情報であるセキュリティインテリジェンスを参加者間で売買し、利活用可能にするプラットフォームということです。プレスリリースによると、このプラットフォームの主な特徴は、これまでは入手が難しかったセキュリティインテリジェンスの売買が可能になること、セキュリティインテリジェンスの評価と利用状況の把握が可能になること、収集したインテリジェンスを利用可能な状態にする方法を学習可能になること、この3点ということです。なお、このプラットフォームにはブロックチェーンおよびスマートコントラクト技術が採用されていることで、安心安全にセキュリティインテリジェンスの売買が可能になるということです。このプラットフォームの技術は10月14日から16日に開催される NTT コミュニケーションズデジタルフォーラム2020で紹介がされる予定ということです。またこのプラットフォームの実証実験の参加者については、実験で利用可能なポイントが参加者に付与され、参加者はポイントを利用して NTT コミュニケーションズが独自に提供するセキュリティインテリジェンスの購入が可能になるということです。申し込みに関してはリンクを記事に貼っておきますので、ご興味ある方はぜひご覧いただければと思います。補足をします。プレスリリースによると、このブロックチェーン型セキュリティ情報流通フレームワーク開発の背景として、サイバー攻撃に対応するためにセキュリティインテリジェンスの必要性が高まっているからということです。セキュリティインテリジェンスはセキュリティベンダーからユーザーとなる企業や個人に提供されることが一般的ですが、サイバー攻撃の高度化や多様化により、全てのサイバー攻撃に対応することが困難ということです。その対策として、これまで個人やセキュリティベンダー以外の企業が保有し、入手が難しかったセキュリティインテリジェンスを流通させ、利活用することをこのプラットフォームで実現するということです。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所を運営する株式会社ビットフライヤーは、2020年8月時点で預かり資産1618億円を突破し、過去2年間で最大となっていることを発表したというニュースです。また暗号資産取引所各社2019年度決算資料と比較すると、ビットフライヤーは預かり資産国内ナンバーワンとのことです。ビットフライヤーの預かり資産はビットコイン価格とともに推移し、2019年12月から今年にかけて、リップル、ベーシックアテンショントークン、ステラルーメン、ネムと複数の新規通貨取扱いを開始してきたことで増加したと、ビットフライヤーのリリースでは分析をされております。
続いてのニュースいきます。株式会社オーブが太宰府市商工会が発行するプレミアム付き商品券を電子化した太宰府ペイにオーブ社開発のオーブ DLT を提供したことを10月6日に発表しました。このオーブ DLT は株式会社オーブが独自開発した分散台帳技術を用いたデジタル通貨発行プラットフォームです。様々な性格の独自通貨を複数発行し、実店舗等での決済やユーザー間の送金などに利用することが可能であるということです。このオーブ DLT は様々な性格の独自通貨を複数発行し、実店舗等での決済やユーザー間の送金などに利用可能ということです。太宰府ペイは九州電力株式会社が開発したプレミアム付き商品券を電子化する情報プラットフォームが利用されており、このプラットフォームにこのオーブ DLT が活用されているという格好になっています。この太宰府ペイは6月に SBI ホールディングス株式会社が地域活性化を推進する取り組みの一環として支援を発表した福岡県浮橋商工会の発行する令和2年度プレミアム付き地域商品券の電子化に続き、オーブとしては2件目の取り組みになるということです。太宰府ペイの利用期間は10月1日から来年2021年2月28日の期間を予定しており、太宰府市内の太宰府ペイ加盟店にて利用が可能ということです。また太宰府ペイはスマートフォンを利用して1000円単位でいつでもチャージが可能で、チャージ額の 30% がその場でプレミアム付与がされるということです。今後もオーブ社は九州電力らとともにオーブ DLT を活用したプレミアム付き商品券の電子化対応やデジタル通貨の発行を通じ、地域社会の発展に寄与するよう取り組んでいくということです。補足をします。オーブ社のオーブ DLT の技術は、みずほフィナンシャルグループの UC カードが実証実験を行った UC 台場コイン、福岡県宗像市が取り組んだ地域通貨トコワカ通貨でも採用がされています。また SBI ホールディングスの S コイン、株式会社スマートバリューの子会社株式会社ノースディティールが北海道ニセコ地域で提供したニセコペイ、さらに電通国際情報サービス ISID が実証実験を行った宮崎県綾町地域定住推進協議会が実施する綾スコアにも採用がされています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では LINE 公式アカウントもやっております。そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。